トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。県内各市町村では新年度予算案の発表が終わり、それぞれの議会での審議が本格化しようとしています。新年度も新型コロナ対策が重要なテーマになっている中、市町村それぞれに独自の政策が予算案に盛り込まれています。今日はその予算案を含め、魚津市の村椿明市長に伺います。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。1月のこの番組で市長は、新年度は新しい総合計画スタートの年、夢の持てる新年度予算案にしたいとおっしゃっていました。
この時期はやはりその新年度予算案なんですが、その狙い、重点は何でしょうか。
はい、まずは何といっても新型コロナの対策、全力で取り組む、これをやった上でですけれど、大洲市やはり人口減の問題があるので、人口減少対策に思い切った施策で取り組むと、そういった考え方で予算編成をしました。
具体的な事業ではですね、市長がこの番組でも触れていた魚津駅、そして新魚津駅周辺のにぎわいづくり、まちづくり整備がスタートしますね。
はい、今ほど言ったように、人口減少対策を進めるときに、やはり若者や子どもたちに魅力のある町でないと、いけないと思いますので、まずは魚津の中心部である、駅前周辺、ここの、魅力ある空間作りに取り組むということをやろうとしています。
これは5カ年計画なんですね。
そうですね、令和3年度に将来のこの駅周辺のいわばこうビジョン、姿を描く、そういった計画作りをします。でそれと並行して老朽化している例えば駐輪場ですとか、そういったものの整備も着実に進めながら、取り組んでいきます。
次にですね、予算案の特徴である子どもと自然枠のうち、未来子ども枠での具体的な事業についていくつか聞きたいと思います。まず総合公園にぎわい創出事業ですか。
はい、総合公園、遊園地や水族館も隣接していて、子どもたちにとっての魅力的な場所なんですけれど、そこをさらに楽しくするということで、水族館横にある建物を利用したフリースペース、ここを改修をして、ちっちゃい子どもさんやお母さん方が楽しんでもらえるような 場作りを進めようと思っています。
あとイベントもありますね。
はい、こちらの方では、みんなの港ミラパークという名称で、いろんなのイベントを取り組んできてますけれど、新年度は子育て世代から、高齢者の方までが幅広く楽しめる、そういったイベントを、実施をするという予定です。
ここでも民間との連携が進むわけですね。
そうですね、これまでも何度かご紹介してますけれど、 NAPS さんという、若者たちで構成する民間のグループが意欲的なイベント企画いろいろ考えて、くれてますんで、こういった方々と連携をして取り組んでいきたいと思います。
その民間との連携では、町中公園魅力向上事業というのがありますが。
はい、これはね、2年前に、大洲市パークマネジメント基本方針というのを策定しました。考え方は、どこでも同じような 公園があるんではなくて、それぞれの住んでいる地域の住民の年齢だとか、あるいは生活様式に合ったような特色のある公園を作っていこうと、市と住民が協力して、特色ある公園を作っていこうという取り組みです。
それからですね、ママと子どもが輝くまちづくり事業も気になりますが。
はい、そうですね、大津にはココママさんっていう元気なお母さんたちのグループがあります。このグループの皆さんがいろんなのワークショップですとか、これまでも実施をしてくださいましたけれど、これを新年度はさらにパワーアップして、もっともっと、回数を多くしていろんな取り組みをやっていこうという、そういうものです。中には、ママだけでなくってパパ主催のワークショップもやろう、そんな意欲的な取り組みを考えてもらってます。
そしてですね、3代目誕生40周年を迎える魚津水族館、これ魅力向上に努められるわけですね。
はい、そうですね、県内で唯一の水族館ということで、多くの皆さんに親しまれているんですけれど、今度は水族館の中にいわばアクティブスポットということで、子どもさんたちが例えばお魚のこう着ぐるみを着て網にこう引っかかったような形で写真を撮れたり、あるいは水槽の間近で魚に接することができるような、そういった体験型の遊び場、これを水族館の中に作っていきます。
まあ、40周年で変わるということですね。
はい、もうぜひ魅力的な場所ということをたくさん用意していきたいと思います。
まあ、新年度予算案については聞きたいことがたくさんありますが、次の機会にまた譲りたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
40周年を機に見るだけでなく体験型に変わろうとしている魚津水族館に期待です。ところで、人口減少対策として新年度予算案の特別枠、未来子ども枠には、今日紹介していただいた事業を含め10の事業に合わせて1億1000万円余りが計上されています。もう一つの特別枠、豊かな自然枠の事業と合わせ、ぜひまたお話を伺いたいと思います。トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。さて、魚津市は地域の活性化につなげようと、各地区の公民館のコミュニティセンター化を目指しています。
新年度予算案やですね、新しい総合計画でも重視されている市民参画や協働、この番組で何度か紹介している旧片貝小学校を活用した宿泊施設、ケカチの里シェルピースを運営する公民館のコミュニティセンター化第1号、片貝地区の活動を目指しますね。
そうですね、とっても元気な地区で、地域の人たちがいろんなアイデアを出して活動をしてくださってます。
最近もまた何か新しいものは、
魚津果物で、有名なんですけれど、その果物をマスクにプリントしたミラフルマスクというようなものを、この地区で制作をして、魚津市の、アピールに頑張ってもらっています。
マスクを売るというですね、収益事業ができるわけなんですが、そういう収益事業ができるコミュニティセンター化、市内の公民館のコミュニティセンター化進めてらっしゃるわけですね。
そうですね、公民館事業とても大事なんですけれども、一応法律制度の縛りがあって、公民館のままでは収益事業ができないということで、コミュニティセンター化を進めていこうと、こういった動きが広まっています。それぞれの地域の、資源とか特色がありますので、そういったものを利用して地域の皆さんが、これまでに、なかなかできなかった活動を積極的に展開してもらう、これがコミュニティセンター化の狙いです。
第1号が片貝地区なんですが、その後はどうなんでしょう。
そうですね、今市内でも例えば京田地区や大町地区など、コミュニティセンター化に向けた、動きが始まっています。
はい、最終的には
そうですね、無理にってわけではないんですけれど、今ほど言ったような形で地域の活動を活性化するという、そういったことを狙いとして、できれば全13地区、令和6年度ぐらいまでに、コミュニティセンター化が進めばいいなと思っています。
そのコミュニティセンター化、市としての狙いをもう一度。
一番の狙いは、活動に制約されずに、収益事業をはじめ積極的な展開が行えるようになること、これがコミュニティセンター化の狙いです。
さてですね、これからの街づくりということで、先月14日に毎年恒例となった魚津市街づくりフォーラムが開かれました。今年はどうだったでしょうか。
はい、今年は関係人口をテーマにフォーラムが行われました。外ことっていう、雑誌の編集長で差し出さんが講演していただいたんですけれど、新しいその地域活性化にはやはり外のいろんな人との、交流が重要だよっていう、とても刺激を受けるそういったフォーラムになりました。
まさにその関係人口ですね。
そうですね、幅広い関係をいろんなところとつなぎながら地域活性化に、取り組んでいくということが大事だと思います。はい、
関係人口の増加がこれからの課題ということですね。
はい、
魚津市のこれからの街づくりの課題で大きなウェイトを占めるのが関係人口の増加と公民館のコミュニティセンター化でしょうか。特にコミュニティセンター化は地域の人たちがそれなりの役割を担い地域の活性化に取り組むことになるだけに今後の動きが注目されます。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。来月18日に開催される富山湾岸サイクリング、魚津市としても応援していくことになりますね。
そうですね、やはり、富山湾の海と、標高3000メートルの北アルプス、この両方に、結んで走るこの湾岸のラインというのはすごく魅力的なサイクリングコースだと思います。
魚津としてはですね、どういう応援を。
そうですね、魚津今回発着点ではありませんけれども、中継地点として多くの方がいらっしゃると思いますので、特産品や、いろんなサービス用意して応援をしたいと、思っています。
蜃気楼ロードがね、そのコースの一つになるわけですからね。
そうですね、新年度の予算では、この湾岸のサイクルロードに接続する形で魚津市の海と山をぐるっと一周回る35キロの、いわばその、隣接する魚津一周コースを整備します。そういった魚津のコースも多くの方に楽しんでもらいたいなと思っています。
そういえば市長もサイクリング、
サイクリング大好きです、はい。
話はですね、富山湾岸サイクリングコースに戻りますが、これはナショナルサイクルルートの候補に選ばれてますか。
そうですね、確か全国で3つ候補があったと思いますけれど、その中の1つに選ばれていて、とても期待しています。
正式に決まるといいですね。
いや本当に、本当に国内外の方に注目されるそういったサイクルコースになりますので、大いに期待をしています。新しい時間の過ごし方、あるいはその観光の在り方としても自転車っていうのは大きな要素になると思います。
そして魚津といえばですね、埋没林博物館、水族館、そしてミラージュランドなんですけれども、まず埋没林博物館、これからどうでしょう。
はい、ちょうど明日からですね、面白い企画展が始まります。はい、テーマは、山にサメ、海から杉、魚津の化石展。面白そうでしょ。皆さんに魚津の不思議な山と海の魅力を、知ってもらう、そういった企画展になると思いますので、大勢の方に来ていただきたいと思います。
は
い、
そして水族館はどうでしょう。
水族館の方は、来年度が開館40周年の年になります。で、これまでのさまざまな思い出の写真ですとか、エピソード、こういったものを多くの方に改めて見てもらう、そういった企画特別展を考えています。
これ第1弾が4月10日からですね。
そうですね、こちらの方は職員の方から見た思い出やエピソード、 第2弾の方が9月予定してますんで、また面白い企画になるように、考えていきたいと思います。
それから今年もミラージュランドの季節がやってきます。
はい、3月20日にいよいよ、オープンいたします。
はい、
今ちょうど、前売り券を売っていて5000円で7500円相当の利用券購入できますので、ぜひまた多くの皆さんに来ていただきたいと思います。
まあ、この春新年度もですね、埋没林博物館水族館そしてミラージュランドから目が離せないということですね。
はい、よろしくお願いいたします。
ミラージュランドにまた子どもたちの元気な声が戻ってきますね。今日は新年度予算案では新型コロナ対策と合わせ子育てしやすい街づくりなど人口減少対策に思い切って取り組む予算編成をしたという魚津市の村椿明市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週3月11日は滑川市の上田正隆市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。